都は烏丸上庁舎町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。7月に入って京都の町では祇園祭りの行事がいろいろ始まっています。お町内ではちまきの準備やお囃子の練習、そしておちごさんはいろんな神事をこなして徐々に盛り上がってきてますよ。まだ、梅雨でね、鬱陶しい日が続いてるんですけども、京都ではだいたい17日の山鉾巡行とともに梅雨が明けるということが多いので、今年もそろそろね、そんな感じじゃないかなと思ってるんですけども、今日はね、昼頃まではお天気良かったんですが、急にさっきから土砂降りの雨でして、これから鉾建てですとか来週は宵山もあるので、お天気が、うまくね、夜寝てるうちに雨が降ってくれたらいいんですけどもね。さあ、それでは7月の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。7月の10日土曜日から花園の宝金御苑で蓮の花を楽しむ会関連絵が行われます。境内にはおよそ90種類の蓮の花が朝早くから花を咲かせます。午前7時に開門します。この行事は8月の1日日曜日まで、拝観料は400円です。お問い合わせは宝金御苑、電話 075-461-9428 番へどうぞ。7月の9日から12日の月曜日にかけて、西陣の千本釈迦堂で陶器市が開かれます。午前10時から午後8時までです。普段使う陶器に感謝をして、そして法要も営まれます。千本釈迦堂さんへは市バスの50番、上七軒で降りると便利です。電話は 075-461-5973 番です。今上七軒とお伝えしたんですが、その花街花町ですね、花街の上七軒さんでは舞妓さんたちがおもてなしをするビアガーデンが始まっています。普段なかなかね、接することのない舞妓さんたちと語らいながらビールがいただけるという、ファンの多い夏の風物詩となっています。最初のワンセットはビール中ジョッキ1杯とちょっとしたおつまみが2品ついて1800円と、安心価格ですね。こちらは午後5時半から10時までとなっています。お問い合わせ、予約などは上七軒、電話 075-461-0148 番へどうぞ。さあ、祇園祭りの情報もお伝えしましょう。祇園祭りは10日の土曜日から山建て、そして鉾建てが始まります。街が一気にね、鮮やかになっていきますよ。そしてこの10日にはお迎え提灯という行事が夕方八坂神社で行われます。浴衣を着た子どもたちがね、たくさん提灯を持ってこう並ぶので可愛らしいですよ。そして12日から14日にかけては、試し引きというかね、引き染めというものが行われます。巡行さながらにね、大きな山鉾がこう動くので、当日行けないという方はこの12から14日に行かれることをお勧めします。そして14日から16日にかけて宵山があります。そして17日に山鉾巡行と、そして神幸祭が行われます。家々に伝わる、お宝ですね、化粧品を展示する屏風祭りは、宵山と同じく14日から16日にかけて行われます。祇園祭りについて詳しいことは京都市観光協会、電話 075-752-0227 番へどうぞ。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今日は7月7日の七夕です。もう大人になって短冊にお願い事なんて書かなくなってしまったという方も多いのではないでしょうか。大人になるとちょっと遠い存在になってしまったこの七夕について今回はお伝えしたいと思います。 まずこの七夕なんですけども、誰と誰が会う日かちゃんと言えますか？そう、彦星と織姫さんですね。で、まあ、あの剣牛と職女とも言いますけども、ではこの二人の関係はどうでしょうか？これがね、意外に誤解している人が多いみたいなんです。アンケートを取ってみますと、二人は恋人だと答える人が8割ほどいるそうなんですけども、実は正解は夫婦なんですね。ご存知でしたか？働き者の二人が天の神様に認められて夫婦となった途端、仕事を忘れてしまったため、神様が怒ってこの二人を天の川の両岸にね、引き離してしまって、で一年に一回だけ会えるということになったというストーリーでしたよね。思い出しましたでしょうか？またこの織姫さんと彦星さんの職業は覚えてますか？これまたね、結構大人になると忘れてしまいがちなんですが、まあ、織姫さんは機織職人さんですね。で、彦星さんは牛飼いです。この七夕の行事なんですが、古代中国の星祭り、または女性の手芸や機織、お裁縫の上達を祈るお祭りがルーツと言われています。なぜ七の夕方と書いて七夕と読むかと言いますと、まあ、いろんな説があるんですが、一説には織姫の和名が七夕津姫、または七夕爪というふうに言いまして、それに由来すると言われています。で、あの七夕という字は、まあ、食器棚とかね、書棚の棚という字、木片の棚という字に、機織の機ですから機械の木という字ですね。で、七夕と読んだことが、まあ、手芸のこの機織などの上達を祈るお祭りということで、まあ、七夕というふうに当てて読まれるようになったんじゃないかって言われてるんですね。今、まあ、桃の節句や端午の節句などと同様に、五節句の一つとして古来から楽しまれてきたこの行事七夕、800年和歌の心を今に伝える京都の冷泉家では、吉光殿という名前の七夕の行事を今も続けていらっしゃいます。この吉光殿という行事は、織姫さん、彦星さんの2つの星様にお供え物をして、和歌や雅楽などを奉納して芸の上達を祈ります。また天の川に見立てた白い布を挟んで男女が向き合って、お互いに和歌を読み合って交換するという風流な歌会も催されます。これは恋の歌を歌うっていう、ね、決まりがあるそうです。7月のことを和名で文月とも言いますけれども、文の月ですね、文月とも言うんですが、これは七夕に和歌を読んだり、また七夕 の短冊に、ね、文字を書いたりするからという説もあるそうですよ。まあ、七夕は庶民の間では江戸時代にとっても盛んになったんですが、まあ、でも明治6年に明治政府によって五節句が廃止された時に、まあ、一緒にね、廃止されちゃったことがあるんですって。ご存知でしたか？明治政府は最初ね、まあ、何でもこう前の時代のことを全部否定していったんですね。まあ、いつの時代もそうだと思うんですけど、豊臣から徳川に変わった時だっていろいろ前の時代をね、全否定していってましたもんね。まあ、政権交代っていうのはこういう強引なところもやっていかなきゃいけないのかもしれませんね。で、今七夕は新暦の7月の7日に行うため、まあ、梅雨の真っ最中というね、ところが多いと思います。でも今年京都では旧暦の七夕に時期を合わせて、ですので8月に今日の七夕という行事を予定しています。まあ、本来梅雨が明けた空のもと七夕を楽しみましょうというものでして、まあ、確かにね、まあ、新暦になったのもこの100年のことですしね、明治政府、明治の時代にいろんなことを、まあ、伝統を否定してきた日本なんですけども、結構その反動というのか揺り戻しがなんか来てるような気もしますね。まあ、長い歴史で言えば、この梅雨のね、最悪な時期に七夕の行事をするのは本当にここ100年ほどなので、元に戻していこうよっていう、そういう動きはもしかしたら正常な動きなのかもしれないな、なんて私は思っています。 というわけで、もし今日の、ね、七夕が雨でも来月旧暦でもう一回ね楽しみましょうよ。で、旧暦で楽しむ今日の七夕についてはこの間6月の9日配信のポッドキャスティング京都でこの参加方法などについて詳しくお伝えしています。そちらもどうぞ聞いてみてください。今回は七夕について取り上げました。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。先ほど七夕についてお伝えしましたが、清明神社さんでは期間限定の七夕守りというお守りを今授与されています。500円でいろんな、ね、芸が上達するとかお願い事が叶うというご利益があるそうですよ。さあそれから、各地で禁煙のね、喫煙禁止という動きが盛んになってますけども、7月の1日から京都市内で喫煙の禁止区域がこれまでの2倍に増えたことをご存知でしょうか。以前は烏丸通りや四条通りの一部だったんですが、これからは、ちょっと面で考えた方が分かりやすいですね。烏丸から河原町までと四条から御池までのこのスクエアというかね、四角いこの地域一帯が追加されました。またこのほか三条大橋ですとか四条大橋なんかも、喫煙の禁止区域となっていますので、タバコを吸う皆さんどうぞお気をつけください。罰金は1回1000円ですよ。健康のためにもね、これを機会にやめていただくのが一番いいとは思うんですけどね。さあ、それでは来週は祇園祭りのことね、もっと詳しくお伝えしたいと思います。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。